茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2013年1月号をお届けいたします。読み手は、乙部ゆかりです。茨城県知事、橋本まさる。皆様には、すがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は、東日本大震災や原発事故の影響、円高や世界景気の低迷など厳しい一年でした。本年は復興を着実に成し遂げ、本県をさらに発展させていくための重要な年であり、引き続き行財政改革を進めながら生活体験の実現に全力で取り組んでまいります。まず、厳しい地域間競争に勝ち抜くため、広域交通ネットワークの整備や企業誘致に取り組むとともに、中小企業の振興、農業改革の推進、観光の振興などを進めてまいります。また、地域医療の充実、少子化対策の推進、高齢者の健康・生きがいづくり、障害者の自立支援などに力を注ぎますとともに、災害に強い県づくりや、霞ヶ浦の浄化などに取り組んでまいります。さらに、我が国の将来を担う人づくりのため、理数教育や国際理解教育の充実、いじめ対策などに力を入れてまいります。皆様のますますのご健勝とご活躍をお祈りしまして、新年のご挨拶といたします。表紙写真、日の出と六角堂、北茨城市、茨城大学広報室、電話 029-228-8008。写真説明、手前に大きく六角堂のシルエットがあり、その向こうに横から伸びる松の枝、日の出の光があります。表紙写真終わり。目次、今月号の主な内容は、新春特別企画、みんなで作る人が輝く元気で住みよい茨城、コミュニティ茨城、おいしい茨城のお肉、お知らせ広場、茨城食育推進大会、お出かけガイド、イベントカレンダー、トピックス、14年ぶりに SL 運行ほか、目次終わり。新春特別企画、みんなで作る人が輝く元気で住みよい茨城、新春対談、茨城県知事、橋本まさる。札幌市立大学理事長、学長、筑波大学名誉教授、蓮見隆。さらなる発展へ向けて。知事、明けましておめでとうございます。蓮見、おめでとうございます。知事、長年筑波大学で教壇に立たれ、現在は札幌市立大学の学長である蓮見先生と、これからの茨城のあり方などについてお話ししたいと思います。札幌に移られ、外側から茨城をご覧になられていかがですか？蓮見、まず、春、夏、秋は別として、札幌は今、積雪と氷点下の気候であり、それに比べますと、茨城は別天地で本当にいいところに住んでいたのだなと改めて実感します。また、飛行機から見える工場群、筑波の研究学園都市など、茨城の産業力、科学技術力を再認識しました。知事、産業面では本県の平成23年の農業産出額は全国第2位、平成24年上期の工場立地面積も全国第2位と大変元気のある県だと思っています。東日本大震災による被災からインフラなどは着実に復旧し、大部分は今年度内に完成する見通しです。今年はさらなる発展にどう結びつけていくかという年になるでしょう。一方で原発事故による風評被害はまだ続いておりますが、農林水産物などについては徹底した検査をしていますので、安全性を理解してもらえるように努めていきたいと思っています。昨年は東京にアンテナショップ、茨城マルシェを開設し、好評をいただいていますから、こういった場所も活用しながら、さらなる茨城の PR を進めていきたいです。 エネルギーと環境問題。知事、ところで原発事故の後、エネルギーと環境問題がクローズアップされていますが、先生はどうお考えですか？蓮見、地域にベストマッチングなエネルギー政策を考えていくべきですね。中長期の視点に立ち、私たちの生活を維持しつつ、クリーンで安全なエネルギーに着実に変えていくしかないと思います。知事、本県でも太陽光発電、風力発電などを推進しているところですが、導入にあたっては、電力の安定供給、家庭や企業への安価な電力供給という2つの問題点があります。企業が電力料金の安価な海外に出てしまうと雇用にも関わってきますので、導入の仕方が大きな課題です。一方で太陽光発電も風力発電も効率的で安価にするための研究が急速に進んでおりますので、今の段階でどの程度導入すべきか計画的な判断が必要になってきます。地域づくりと教育。知事、地域間競争が激しくなっており、世界での日本の地位は低下していかざるを得ません。このような中、地域づくりはどう進めていけばよいと思われますか？蓮見、問題の根底にあるのは少子高齢化、過疎化であり、次世代の担い手である年少人口が激減していることです。その中で若い人が夢を持てず自分の一生を何にかければよいかがイメージできないという不安感を持っているように思います。多様な特性を持つ人たちが働きがいや生きがいを実感できる仕事を生み出す必要があります。知事、就職した若者が3年間のうちに退職する率は高卒で4割、大卒で3割と言われ、職業倫理、働く意識がしっかりと植え付けられていないと感じます。先生は筑波大学に21年前に来られましたが、昔と今では学生の意識に変化はありますか？蓮見、職業感や好奇心が弱くなっているのは感じますね。本来は子供の頃から職業への夢を持つべきと思いますが、今の学生は高校2年か3年生で進路を決めます。もっと早いうちから考えさせないといけないのかなと思います。知事、子供たちはまだ世の中のことをあまり知らないので、例えばエンジニアになりたいとか様々な夢を子供たちの中に育てるためにはどういうことをやればよいでしょうか。蓮見、出会いがあれば感じることもあると思います。筑波ではサイエンスツアーを行っていますが、科学者が仕事をしているところを子供に見せるとか、小学生のうちから大学生と交流するなどといった仕組みが必要かもしれませんね。知事、保育園児が県庁に来たとき、将来何になりたいかを書いてきてくれるのですが、サッカー選手、パン屋さんなど日頃見ている身近な職業が出てきます。いろいろな場所を子供に見せるのは視野を広げるという意味で良いかもしれないですね。蓮見、大学では受け身の授業ではなく、学生が自ら考え、答えを出し、プレゼンテーションをするアクティブラーニングをあらゆる授業に取り入れていこうとしています。知事、今の学生と比べると昔の学生は海外に行きたいとか何かに挑戦したいという意識が強かったように感じます。蓮見、挑戦したいという意識を育てるのは好奇心です。好奇心は人から与えられるものではなく、自分で育むしかありません。好奇心が宿るような場づくりを社会が積極的に行うべきです。今年は日立の国不動機直線1300年を迎えますが、若い人たちに企画運営を任せることで、郷土の歴史に目覚める人が増えると良いですね。また、奈良を訪問した時に感心したのは、一般の人でも自分の住む地域の歴史を自然に説明してくれます。このように、自分の地域の歴史の素晴らしさを伝える教育も大切ですね。知事、郷土教育ということについては、水戸市の堀原という地域では、日の国祭りという行事があります。小学校6年生が古代の衣装を身につけ、古墳で火を起こし、松明を灯して小学校まで運んでいくという祭りですが、これは地域の大人たちが資金を出し合い、支えているのです。こういった郷土行事をもっと広げていくことが良いと思っています。蓮見、そういった行動的な学習を集中的にやっていくと、県の教育にも特徴が出てきますし、 賢い子供を育てる良い機会になると思います。知事、年少人口が減り、若者が海外に出る意欲も少なくなってきていると言われている中、国際的な競争力をつけていくことも重要になってきますよね。本県では国際理解教育、理数教育に力を入れることで、世界に通用する人間を育てていきたいと考えています。蓮見、茨城には多くの大学や研究機関があります。定年になった博士などを活用し、子どもたちの自己研究を支援する研究室を作るという取り組みもできるのではないですか？知事、現在、テクノエキスパートという形で大学の先生、研究者の OB の方々を登録し、指導者を必要としている企業などに派遣する仕組みを作っています。さらに、未来の科学者育成プロジェクトという形で学校に来ていただき、理科の実験や講義を担当してもらうことも行っています。
予防医学への取り組み。
蓮見、若い人にも頑張ってもらわないといけませんが、年配者も頑張らないといけません。社会に負担をかけない理想的なエイジングの仕組みが必要だと思いますが、そういった面で茨城は先進的な活動をされていますね。ヘルスロード構想やホームヘルパー3級資格の取得など多彩な取り組みをされてきました。厚生労働省が6月に発表した全国の健康寿命は、茨城が男性で4位、女性で7位でした。そこをもっと PR できるのではないですか？知事、予防医学の面では、県の取り組みが効果を発揮しているのではないかと思います。例えば、シルバーリハビリ体操指導士が5000人おり、1年間の体操体験者が延べ40万人に上ります。ヘルスロードについても北欧した距離に応じて賞を設定したところ、チャレンジする人がたくさんおられ、活用も広がってきています。そういう形で動機づけをしながら健康づくりに取り組んでもらうことが大事だと思っています。蓮見、医学も今までの治療に特化した医学から総合的に健康支援をする医療へ大きく舵を切り始めています。総合的先進的な医療のあり方という面でも、茨城は健康寿命の順位が高いわけですから、リーダーシップを取って進めていければ良いと思います。リハビリテーション技術を総合的な健康支援プログラムと合わせ、茨城の産業力で開発していくことは、今後の社会を見据えた上でも意義深い取り組みであると思います。知事、リハビリテーションの支援体制として、県立医療大学をトップに、9つの保健医療圏ごとに中心となるリハビリテーションセンターを置き、その下におおむね3つずつリハビリを行える体制を整えた病院を置いています。一方で、本県は人口10万人あたりの医師数では、全国で下から2番目で、医師不足は大きな課題です。医師の定着を図るため、地域医療支援センターを作り、医学生のキャリア育成の相談に乗るなどしています。今年の新卒医学生の初期研修を行う病院を決定するマッチングでは、前年比26人増の研修医131人を確保できました。今後も医師の定着化を図る努力をしてまいります。新内閣への期待。知事、昨年末に総選挙があり、新しい内閣が誕生しましたが、先生は大学という立場から見られて、新内閣にどのような期待を持たれていますか？蓮見、政治だけでなく、日本社会の制度が低下しているのではないかと思います。茨城も被災県ですが、国全体では復旧すらもきちんとできていないという実態が見られます。物事を決めた通りにきちんとやり遂げるという美意識を取り戻していかなければならないと思います。もう一つはコミュニティの再生です。家庭、地域、学校が崩壊し、支え合って生きてきた基本構造が壊れてしまいました。それを制度的にも編み直していく指導力が求められます。知事、震災後、絆が盛んに言われ、基本になるのは地域社会だという意識を強めた人が多いと思います。防災に限らず、日頃から高齢化社会の中で、お互いが信頼し、助け合いながら暮らしていけるような体制を作ることが大切です。地域社会の仕組みを再構築していく必要があると思います。 先生は今年も北海道と茨城を行き来されると思いますが、ぜひ今後も茨城県の応援をしていただければと思います。この内容は1月5日土曜、6日日曜にインターネットテレビ、茨城ら TV でご覧になれます。ホームページ、http://www.ibakira.tv コミュニティ茨城女性特派員リポート。おいしい茨城のお肉。全国屈指の畜産県である茨城、日立牛やローズポーク、茨城地鶏、乳製品などおいしいものばかり。その中でも県域ブランドになっている日立牛とローズポークを紹介します。女性特派員筒井君江。紙面には日立牛、選ばれたものだけがこう呼ばれる茨城の誇る至高の牛肉と、ローズポーク、育てる人、育てる豚、販売する人を指定した豚肉の一品の説明と写真が載っています。高級牛肉ブランド日立牛。日立牛の専門家に伺いました。日立牛はどんな牛ですか？日立牛は黒毛和牛の中でも最高ランクの基準に合格した肉質、肉量ともに極めて優れた牛です。お肉の特徴は？肉質の特徴は、リブロース、サーロイン、ヒレ、ランプなどの部位は、日本人好みの赤身に程よく脂身の入った柔らかい霜降りです。日立牛のおすすめの食べ方は？これからの季節はやはりすき焼きやしゃぶしゃぶがおすすめですね。肉を焼いて塩コショウやわさび醤油でいただくのも肉の旨味が際立ちとても美味しいです。問い合わせ、茨城県日立乳振興協会。電話 029-292-8364。 お店などはホームページ日立乳で検索。日立乳を味わおう。日立牛販売指定店は、日立牛の品質を確保し、販売の信用を高めるため、日立牛振興協会が認めたお店です。現在、この日立牛販売指定店は、県内を中心に、首都圏や関西など200店舗以上に上ります。新鮮な農産物などの直売所として人気の、ポケットファームドキドキつくば牛久店を取材しました。このお店の精肉コーナーでは、ロースやサーロイン、ヒレなど様々な部位の日立牛とともに、ローズポーク、奥久慈しゃもなども販売しています。茨城の高品質豚肉、ローズポーク。ローズポークの専門家に伺いました。ローズポークってどんなお肉？育てる人、育てる豚、育てる飼料、販売する人を指定した限定商品です。どんな特徴があるのですか？ローズポークは、子豚育成期から出荷まで専用飼料で育てます。また、指定を受けた農家によって県内各地で生産され、販売店を限定しているため、安全安心に召し上がれます。ローズポークの味は？肉質は弾力があり、きめ細かく柔らかいので旨味があります。ぜひご家庭やレストランで召し上がってみてください。問い合わせ、茨城県銘柄豚振興会。電話 029-292-6906。 お店などはホームページローズポークで検索。ローズポークを食べよう。ローズポークを使用した美味しいとんかつが食べられると評判のこだわりとんかつ寝ぼけを取材しました。代表取締役社長の鶴木聖子さんの説明を受けながら、ロースとんかつをいただきました。最初はぜひ塩だけで召し上がってください、とのことで、とんかつに塩をかけて食べてみると、肉のうまみが口の中に広がり、とても美味しく感じました。ローズポークは臭みがなく、肉にうまみがあるのが特徴です。塩だけで食べると、ローズポークの本来の美味しさが味わえます、と鶴木さん。 また生産から流通まで徹底して管理しており、安心してお客様に提供できることもローズポークを使用している理由だそうです。美味しく食べよう、茨城のお肉。畜産王国茨城。本県は畜産産出額全国第5位、平成23年度の畜産県です。和牛の高級ブランド常陸牛と高品質豚肉のローズポークは本県の地域ブランドの代表です。また地鶏では県北で生産される奥久慈シャモ、主に石岡で生産される筑波シャモの2つの銘柄があり、共に肉に締まりがあり深い旨味が特徴です。その他、畜産産出額全国第1位の鶏卵、第2位の養豚、8位の酪農など約2200の畜産農家が安全安心に生産を行っており、美味しさとともに県内外の消費者から高い評価を得ています。好評、銀座茨城マルシェ。現在茨城のお肉は東京都内のミシュランガイド掲載店などの著名な料理店でも食材として取り扱われるなど年々評価は高まっています。東京銀座にある県のアンテナショップ茨城マルシェにおいても干し芋や納豆などとともに常陸牛、ローズポーク、奥久慈シャモなどの茨城のお肉も販売されています。これらの食材を使ったメニューを直接味わえるのはもちろん、茨城の名酒も一緒にお楽しみいただけます。ぜひ茨城の味を茨城マルシェでご堪能ください。問い合わせ、茨城マルシェ、東京都中央区銀座 1-2-1、今夜ビル1階、セレクトショップ、電話 03-5524-0818、レストラン&バー、電話 03-5524-0824。 ホームページ茨城マルシェで検索。お知らせ広場、催し物、茨城食育推進大会。食育に関する理解と関心を深め、生涯にわたり健全な心身を育むことをテーマに開催します。入場無料。日時1月16日水曜10時から15時。会場、県民文化センター。内容、食育と地域連携に関する講演、県農産物加工品などの展示販売。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3229、ファックス 3239。はやぶさ、空をかけるハンター展。長年ハヤブサの生態を撮り続けてきた関根学部氏による写真展を開催します。ハヤブサの生還さあふれる写真を約60点展示します。この機会に空のハンターハヤブサに会いに来ませんか。期間、1月26日土曜から2月11日月曜。会場、県植物園展示室、那珂市。開園時間9時から16時30分。問い合わせ、県植物園管理事務所、電話 029-295-2150。 水戸室内管弦楽団メンバーによる公開レッスン in 筑波。世界に誇る水戸室内管弦楽団メンバーが高校生を対象にレッスンを行います。講師によるミニコンサートもありますので、ぜひお出かけください。入場無料。日時、1月16日水曜、13時30分。会場、ノバホール、つくば市。整理券、ノバホール、月曜休み。水戸芸術館、月曜休み。県民文化センターで配布中。問い合わせ、茨城文化振興財団、電話 029-305-0161。 県生活文化課、電話 029-301-2824、 ファックス 2848。 第30回記念万有茨城の味と技展。 県内各地のうまいものや工芸品などふるさとと茨城の一品が一堂に会します。茨城の魅力に触れる絶好のチャンスです。ぜひご来場ください。日時、1月24日木曜から29日火曜、10時から19時30分、最終日は17時まで。会場、水戸京成百貨店7階祭事場。問い合わせ、県観光物産課、電話 029-301-3622、ファックス 3629。消防団自主防災組織の理解促進シンポジウム、災害に備えた地域の防災力。消防団や自主防災組織の活動内容と災害時における地域防災力の重要性を紹介します。各組織の活動を通じたパネルディスカッションなども実施します。入場無料。日時、1月25日金曜13時30分から16時。会場、県民文化センター。問い合わせ、県消防安全課、電話 029-301-2896、 ファックス 2887。 元気茨城就職面接会、土浦会場、筑西会場。若者、学生を除くや離職者など仕事をお探しの方を対象に就職面接会を開催します。期日、会場。1月24日木曜、土浦会場、県土浦合同庁舎。2月7日木曜、筑西会場、県筑西合同庁舎。問い合わせ、県労働政策課、電話 029-301-3645、ファックス3649。ホームページ、元気茨城就職面接会で検索。第22回茨城がん学会。がん医療についての講演や研究成果の発表などを行います。参加費無料。日時、2月3日日曜9時から16時30分。会場、県メディカルセンター、水戸市ほか。問い合わせ、県保健予防課、電話 029-301-3224、ファックス 3239。 子育て応援企業フォーラム。企業における仕事と子育ての両立支援を推進するため、すべての働く方々を対象としたフォーラムを開催します。日時、2月5日火曜13時から16時10分。会場、茨城県立青少年会館、水戸市。内容、講演・事例発表。講師、渥美直樹氏、株式会社東レ経営研究所。参加費無料。託児あり、要事前申し込み。問い合わせ・申し込み、県子ども家庭課、電話 029-301-3261、ファックス 3269。 募集、県営住宅の入居者募集。募集期間、1月4日金曜から17日木曜。入居日、4月1日月曜。申し込み書募集案内の配布、茨城県住宅管理センター、市役所、町村役場、県住宅課。次回の募集は4月。一部の団地は随時募集、先着順申し込み受付を行っています。問い合わせ・申し込み、茨城県住宅管理センター。電話 029-226-3350。 ホームページ、茨城県営住宅で検索。問い合わせ、県住宅課、電話 029-301-4750。ファックス 4779。 開校以来6年連続就職率 100%、 県立産業技術短期大学校、学生募集。一般入学試験、募集課、情報通信課、情報処理課。応募資格、高等学校等卒業以上、平成25年3月卒業見込み含む。 受付期間、1月4日金曜から29日火曜。試験日、2月5日火曜。試験会場、県立産業技術短期大学校、水戸市。問い合わせ申し込み、県立産業技術短期大学校、電話 029-269-5500、ファックス5582。ヒューマンライツセミナー受講生募集。多彩な講師陣が人権課題をわかりやすく講演します。期日講師。1月19日土曜、瀬川文子氏、大崎朝子氏。2月26日土曜、河野義行氏、吹浦忠政氏。2月2日土曜、道志真由美氏、野原すみれ氏。会場、六甲障害学習センター、行方市。申し込み方法、電話、ファックス、はがき、メール。締め切り、各講座の前日まで、定員になり次第終了。問い合わせ、申し込み、県人権啓発推進センター。電話、029-301-3136、ファックス、3138。e メール、koso 数字の5 @ref.ibaraki.lg.jp 県職員看護師等採用試験締め切り1月29日火曜持参消印有効試験日2月6日水曜募集職種看護師、作業療法士など、上記以外にも募集する職種があります。詳しくは県人事課ホームページをご覧ください。勤務場所、病院、福祉施設、保健所など、看護師は中央病院、心の医療センターを除きます。問い合わせ、申し込み、県人事課、電話 029-301-2278、ファックス2289。ホームページ、茨城県人事課で検索。案内。広報コンクールインターネット投票にご参加ください。県や市町村が発行・発表した広報作品のコンクールでインターネット投票を実施しています。皆さんの投票で県内ナンバーワンの作品が決定します。期間、1月14日月曜まで。部門、広報誌、ウェブサイト、広報写真、1枚写真、組写真。投票者の中から抽選で30名様に、絶品スイーツ、クリアの栗菓子、ギュをプレゼント。問い合わせ、県広報広聴課、電話 029-301-2128、ファックス6330、ホームページ、平成24年茨城県広報コンクールで検索。外出先でこのマークを見かけたら、温かく見守ってください。マークの図案。図案説明。介護中という漢字と、その字を下から包むように両手があります。左手はオレンジ色、右手は黄緑色。介護中の字は、介護の介の字の右部分のみオレンジ色で、あとはすべて黄緑色。介護の介の字は上に丸がついており、人が介護をしている様子を表しているように見えます。図案説明終わり。介護する方が介護中であることを周囲に気がついていただき、温かく見守ってもらえるよう作成したものです。介護マークの交付。無料を希望する方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。問い合わせ、県長寿福祉課、電話 029-301-3326、ファックス3349。県庁舎の一般開放休止のお知らせ。2月2日土曜、3日日曜の2日間、電気設備点検のため、一般開放を休止しますので、あらかじめご了承ください。 問い合わせ、県管財課、電話 029-301-2393、ファックス 2398、桜の里南台宅地分譲、緑あふれる美しい街並みの戸建て住宅地、地区内に保育園、近隣に幼稚園、小学校があり、現在災害時の一時避難場所としての機能を備えた桜の里中央公園を整備中。今後は商業施設も開業予定です。住宅新築をお考えの方はぜひ一度現地をご覧ください。先着順申し込み受付中。建築条件付き。問い合わせ、県長寿福祉課桜の里整備推進室、電話 029-301-3317、ファックス 3349、ホームページ桜の里で検索。浄化槽の法定検査を受けましょう。浄化槽の法定検査は、保守点検と清掃が定期的に実施され、きれいな水が放流されていることを確認するためのものです。年に1回検査を受けることが法律で義務付けられていますので、必ず受検してください。身近な川や湖の水質を保つために、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。申し込み、茨城県水質保全協会、電話 029-291-4004、問い合わせ、県環境対策課、電話 029-301-2966、ファックス2969。ご相談ください、引きこもり。専門コーディネーターが相談に応じるほか、保健、福祉、医療、教育、労働などの関係機関との調整を行います。お気軽にご相談ください。相談時間、平日9時から16時。面接は予約。問い合わせ、引きこもり相談支援センター、県精神保健福祉センター内。電話 029-244-1571。引きこもりない。東京2020オリンピック・パラリンピック招致 PR。招致スケジュール。2013年1月から2月、国内支持率調査。3月から4月、IOC 委員会訪問調査。9月7日、開催都市決定。国民の支持が大きな力に。10月の東京招致委員会調査では、約 67% が支持。さらなる支持率アップにご協力をお願いします。ロゴマークがあります。図案の下に、東京赤丸2020キャンディデートシティ。大文字で CANDIDATECITY。 2020年オリンピック・パラリンピックを日本で。問い合わせ、県保健体育課スポーツ振興室。電話 029-301-5361。 思いを形に、20歳の献血。20歳の献血キャンペーン実施中。データ茨城。11月1日現在、総人口294万6369人、前月比545人増。男性146万9265人、女性147万7104人。世帬数110万8723世帯、前月比1232世帯増。茨城イベントカレンダー。2013年1月から3月。1月、2月11日月曜までの土日祝日。袋田の滝ライトアップ。大子町、袋田の滝。大子町観光協会、電話 029572-0285。 1月2日水曜から6日日曜、彩り初釜市、笠間市笠間工芸農家、笠間焼協同組合、電話 029673-0058。 1月2日水曜から14日月曜、上根公園正月祭り、日立市上根公園、日立市公園協会、電話 0294-22-4737。 1月12日土曜、26日土曜、奥久慈社もハット汁サービス、醍醐町袋田滝見橋付近、醍醐町観光協会、電話 0295-72-0285。 1月12日土曜から3月20日水曜、植物公園早春の花祭り、水戸市、水戸市植物公園、水戸市植物公園、電話 029-243-9311。 1月13日日曜、第7回古賀七福神巡り、古賀市古賀駅西口花桃館駅西店前受付、古賀市観光協会、電話 0280-91-1811。 1月14日月曜、下館だるま市、筑西市大町通り、筑西市観光協会、電話 0296-20-1160。 1月26日土曜から3月24日日曜、睦崎俊光彫刻展、筑西市下館美術館、下館美術館、電話 0296-23-1601。 1月27日日曜、第29回全国氷瀑俳句大会、醍醐町、醍醐町文化福祉会館、マイン、醍醐町観光協会、電話 0295-72-0285。 2月、2月1日金曜から28日木曜、水府そば祭り、日立太田市そば祭り参加店、日立太田市水府産業建設課、電話 0294-85-1116。 2月3日日曜、第5回ガヤガヤ上菅、中市 JR 上菅谷駅前宮の池公園通り、宮の池公園、上菅プロジェクト事務局、電話 029-295-8392。 2月9日土曜、笠間初馬稲荷寿司祭り、笠間市笠間稲荷神社参道、笠間市商工観光課、電話 0296-77-1101。 2月10日日曜、11日月曜、ご当地グルメサミット in 笠間、笠間市笠間芸術の森公園イベント広場、笠間市商工観光課、電話 0296-77-1101。 2月16日土曜、17日日曜、茨城花フェスタ2013、つくば市つくばカピオ、県産地振興課、電話 029-301-3954。 2月16日土曜から3月24日日曜、第40回つくば山梅祭り、つくば市つくば山梅林、つくば観光コンベンション協会、電話 029-869-8333。 2月20日水曜から3月31日日曜、第117回水戸の梅祭り、水戸市偕楽園及び行動館公園、水戸の梅祭り実行委員会、電話 029-224-0441。 3月、3月2日土曜、第8回夜梅祭り、水戸市偕楽園、水戸青年会議所、電話 029-221-6384。 3月8日金曜から10日日曜、水戸の梅祭り梅酒大会2013、水戸市偕楽園隣接時和神社境内、水戸観光協会、電話 029-224-0441。 3月20日水曜から4月5日金曜、第37回古賀桃祭り、古賀市古賀総合公園、古賀市観光協会、電話 0280-91-1811。 3月21日木曜から30日土曜、第9回クールシュヴェール国際音楽アカデミー in 笠間、笠間市茨城県教育研修センターほか、笠間市障害学習課、電話 0296-77-1101。 茨城イベントカレンダー、ひな祭り。 1月30日水曜から3月3日日曜、笠間の遠びな、遠園、笠間市遠の小道ギャラリーロードほか、笠間観光協会電話0296-72-9222。2月2日土曜から3月10日日曜、中野ひな祭り、中市歴史民族資料館曲がり屋ほか、NPO 法人、広がるは中吊るしびなの会、電話029-298-1248。2月4日月曜から3月3日日曜、真壁のひな祭り、桜川市真壁地区、桜川市商工観光課、電話0296-55-1111。2月9日土曜から3月3日日曜、土浦のひな祭り、土浦市、土浦町角蔵ほか、土浦市観光協会、電話029-824-2810。2月13日水曜から3月10日日曜、第2回、ひなに魅せられて、ひな人形の世界、下妻市、下妻市ふるさと博物館、下妻市ふるさと博物館、電話029644-7111。2月14日木曜から3月3日日曜、砦ひな祭り、砦市市内商店街、砦市商工会、電話0297-73-1365。2月16日土曜から3月3日日曜、結城のひな祭り、結城市北部市街地、TMO 結城、電話0296-33-0073。2月16日土曜から3月3日日曜、石岡ひなめぐり、石岡市中心市街地商店街、街角情報センター、電話0299-27-5171。2月17日日曜から3月3日日曜、手作りひな人形祭り、高萩市、高萩駅前地区商店街、穂積家住宅、NPO 法人、里山文化ネットワーク、電話0293-22-3650。3月1日金曜から31日日曜、スロータウン、くじら丘ひな祭り、常陸太田市、くじら丘商店街、常陸太田市商工会、電話0294-72-5533。3月3日日曜、百段階段でひな祭り、醍醐町、十二所神社、百段階段、醍醐町商工会、電話0295-72-0191。日程や内容については変更になる場合がありますので、お出かけの際には前もってご確認ください。茨城の観光情報はここ。インターネット、観光茨城で検索。お出かけガイド。県立歴史館。テーマ展、見て触れて楽しい考古学。2012茨城県教育財団調査史跡紹介展。1月27日日曜まで。茨城県教育財団が平成23年度に調査した遺跡を中心に、その発掘成果や当時の様子をわかりやすく紹介します。テーマ展、茨城生まれの家電。1月27日日曜まで。日立製作所東海工場の歴史資料館に所蔵されていた昭和30年から60年代に製造された家電製品からその変遷の一端を紹介します。水戸市緑町 2-1-15、 電話 029-225-4425、 ファックス 228-4277。 県陶芸美術館。企画展アラビア窯、フィンランドのモダンデザイン。1月2日水曜から3月10日日曜。1873年創業のアラビア窯は北欧を代表する陶磁器メーカーであり、良質な日用食器は世界中で愛されてきました。アラビア窯の初期から現在の製品まで約80件を展示し、その歴史を紹介します。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話0296-70-0011、ファックス0012。 県近代美術館企画展水から生まれる絵堀井秀夫の版画と水彩1月20日日曜まで。潮来市出身の堀井秀夫1934年から1994年の初となる大回顧展。高く評価された色彩銅版画とほぼ未発表の水彩画により、独特の世界を築き上げた現代作家の全容を紹介します。水戸市千葉町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス9992。県自然博物館、第56回企画展、高、レアメタル、レアアース、新資源を探せ。1月14日月曜まで。人類が利用してきた金属を含む鉱石を作り出した地球の営みに迫るとともに、最近話題のレアメタルやレアアースについても紹介し、地上資源の現状と未来像を考えます。坂東市大崎700、電話 029738-2000、ファックス1999。県天津記念伊豆良美術館、茨城県近代美術館コレクション、最高院展、時代を開く作家たち、1月14日月曜まで。横山大観らにより日本美術院が再興されて間もなく100年。再興時から現在まで最高院展を舞台に活躍した作家たちの作品、約70点を展示し、一世紀の歩みをたどります。北茨城市大津町椿2083、電話 029346-5311、ファックス5711。県筑波美術館、個展やグループ展などを行っています。筑波市東 2-8、電話 029-856-3711、ファックス3358。県立図書館、行政書士、暮らしのお困りごと、無料相談会、1月11日金曜、16時から19時。三の丸寄せ、新春寄せ、1月12日土曜、15時から16時。企業、経営、無料相談会、1月12日土曜、27日日曜、10時から16時20分。ライブラリー講演会、ピーター・ラビットの世界、1月13日日曜、13時30分から15時30分。講師、中央大学名誉教授、池田正義氏。水戸市三の丸 1-5-38、電話 029-221-5569、ファックス 228-3583。開館時間、火曜から金曜、9時から20時、土日祝日、9時から17時。1月の休館日、1日から3日、7日、15日、21日、28日、31日。美術館、博物館、歴史館の利用案内、県立図書館は除く。各館の開館時間、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで。月曜休館、祝日の場合はその翌日。満70歳以上の方、健康保険証、運転免許証などを持参してください。障害者手帳等をお持ちの方と、未就学児は入館無料。歴史館では高校生以下は入館無料。年始は1月2日水曜から開館します。各施設については、インターネット、ひばりお出かけガイドで検索。知ってる？知っとく。茨城。あなたの子供を危険から守るため、有害サイトをブロックする。フィルタリングは外さない。インターネットに存在する有害サイトとは、アダルトサイト、出会い系サイト、薬物サイト。フィルタリングをつけていないと子供に見せるのが好ましくないサイトにもつながってしまい、子供の安全が守られません。子供を守るのは保護者の責任です。 コミュニティサイトで犯罪被害に遭った子どもの状況。資料、平成24年上半期警察庁調べ。アクセス手段。犯罪被害に遭った子どもの9割以上が携帯電話からアクセスしています。円グラフ。書いてある数値を読みます。携帯 90%、PC、パソコン 8.7%、その他 1.3%。円グラフ終わり。フィルタリングの加入状況。犯罪被害に遭った子どもの約9割以上がフィルタリングを利用していませんでした。円グラフ。書いてある数値を読みます。フィルタリングなし 93.8%、フィルタリングあり 6.2%。円グラフ終わり。さらに犯罪被害に遭った子どもの6割以上が保護者からサイト利用について注意を受けていませんでした。茨城県メディア教育指導員をご活用ください。インターネットの危険な側面や保護者の役割を伝えるため、茨城県メディア教育指導員を要請し、講演会を開催しています。申し込み方法、県女性青少年課ホームページより、派遣依頼書をダウンロードし、必要事項を記入の上、県女性青少年課へファックス、E メール、郵送によりお申し込みください。対象、児童・生徒、保護者、教職員、一般。所要時間、1時間程度。問い合わせ、県女性青少年課、電話 029-301-2183、ファックス 2189。E メール、josei 数字の2、@pref.ibaraki.lg.jp。 ホームページ、茨城県メディア教育指導員で検索。1月の広報校長案内。テレビ、ライブ茨城、取れたてワイド茨城内で放送。NHK 県域デジタル、毎週木曜日午前11時30分から11時54分のうち8分間。県や市町村からのお知らせや生活、イベントなどの情報を県庁や合同庁舎から中継で紹介します。磯山さやかの瞬間茨城、若大将の悠々散歩内で放送。テレビ朝日、毎週金曜日午前10時25分ごろ2分30秒間。毎朝午前5時50分から6時の間、ダイジェスト版 CM。茨城大使の磯山さやかさんが県内の観光スポットなどを歩きつつ、茨城の知られざる魅力を紹介します。1月4日、鹿島神宮と酒蔵探訪、鹿島市潮来市。1月11日、茨城の鍋料理、石岡市。1月18日、寒しじみ、茨城町。1月25日、茨城マルシェ、東京・銀座。放送内容は変更される場合もあります。ラジオ、茨城放送 IBS、水戸 1197kHz、土浦 1458kHz。ラジオ県だより、県民情報コーナー、県の施策や催し物のお知らせ、5分間。月水金曜日、7時30分、11時55分、14時55分、17時55分。火木曜日、7時30分、11時55分、17時55分。土曜日、11時55分。県政スポット、県の施策を CM 風に紹介。各時報前の20秒。月曜から土曜日、8時、10時、18時。日曜日、9時、16時。新聞、県政キャンペーン。茨城常用の各紙と共同で県の施策を紹介します。 県民グラフ誌、フォト茨城。茨城の魅力を美しい写真でお届けします。県内の公共施設、理美容店、銀行、病院などでご覧いただけます。ホームページ、http://www.perf.ibaraki.jp/。県政ホームページなどへのお問い合わせ、ご意見、ご提案は、e メール、email@perf.ibaraki.lg.jp。インターネットテレビ、いばきら TV。http://www.ibakira.tv。 県庁スタジオから地域ニュースやゲストトークなど、旬な情報を毎日配信しています。ツイッター、@ibaraki_kouhou。県からのお知らせをつぶやいています。携帯電話、http://mobile.perf.ibaraki.jp/。携帯電話から県政情報がご覧になれます。行政情報センター、県庁舎3階。県の観光物などを閲覧することができます。開庁日、8時30分から17時15分。声の広報。録音、ひばり、フォト茨城。視覚障害者を対象に、ひばり、フォト茨城の内容をテープ、CD に収録して貸し出しています。問い合わせ、県視覚障害者協会。電話 029-221-0098。 県政についての意見要望などは、県民相談センター県庁舎3階、電話 029-301-2147、 ファックス 029-301-2169、 または次の地方県民相談センターへ。常陸太田合同庁舎内、電話 029480-3322。 鉾田合同庁舎内、電話 029133-6123。 土浦合同庁舎内、電話 029822-7026。 筑西合同庁舎内、電話 029624-9074。 法律相談、電話用予約は、県庁舎3階の県民相談センターで受け付けています。トピックス。14年ぶりに SL 運行。11月30日から12月2日、水郡線。水郡線で14年ぶりに SL が運行されました。奥久慈の食材を活用した駅弁販売やフォトコンテストなども行われ、多くの鉄道ファンなどで賑わいました。県北地域の復興のシンボルとして、高らかに汽笛を鳴らしながら力強く走る SL の勇姿に、沿線住民の皆さんも手を振って応えていました。まるごとフィットフェア2012。12月1日、東京都。福島F、茨城 I、栃木 T、3県の県際地域の魅力を首都圏に PR する丸ごとフィットフェア2012が開催されました。広域観光や交流、2地域居住を進め、豊かな地域づくりを目指すフィット構想の紹介のほか、特産品の販売やご当地キャラ撮影会などが行われ、多くの人で賑わいました。第28回茨城県郷土工芸品展。12月10日から14日、水戸市。茨城県郷土工芸品展が県庁で開催され、匠の技が作り出す名品の数々が一堂に会しました。工芸品の展示販売のほか、制作実演や体験教室、 お楽しみ抽選会も行われました。また、茨城のスイーツやグルメを集めた物産展も閉催され、会場にはたくさんの方が訪れていました。以上で、声の候補ひばり、2013年1月号を終わります。